聖書の朗読を岡崎長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書ピリピ人への手紙2章6節から11節まで。
聖書をお読みします。フィリピ人への手紙2章6節から11節。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を低くし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主である、と告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
ただいまより、新約聖書ピリピ人への手紙、2章6節から11節までを通して、クリスマス賛歌と題した赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
クリスマスおめでとうございます。メリークリスマスと言った方がピンとくるかもしれません。クリスマス賛歌、それを私たちは今日のこの聖書の箇所から味わいたいと思うのですが、その前に一般的なクリスマスについての知識というか情報というものを共有したいと思います。今でこそ明治ともにキリスト教会最大のイベントとなっているクリスマスでありますが、キリスト教会が始まった成立当時、2000年前の初代教会はイエスの誕生日を祝うという習慣にはまだまだ馴染んでいませんでした。初代教会にとってはイエスの死と復活の方が重んじられていたのです。イースターはかなり初期から祝われていましたが、それに控えイエスの降誕、クリスマスは比較的ないがしろにされてきたようであります。これが200年代、3世紀に入るとようやく神の子イエスが人として地上に来たことも重要な救済の出来事、救いの出来事と考えられるようになってきて、それを祝うためにイエスの生まれた日を決める必要が出てきました。というのは、聖書にはイエス様のお生まれになった月日がいつ何月何日に生まれたかということはどこにも書いていないからです。でもイエス様の復活がイエスの死から3日目の日曜日と書いてあります。杉越祭というユダヤの大きな3つの祭りの一つ、一番大きな祭りと言ってもいいです。ユダヤ教の春祭りで、エジプト脱出を記念した、あの子羊の捧げられる杉越祭明けの日曜日。その日がイースターです。そこから逆算して、イエスの十字架の時も毎年、計算することができます。そこでクリスマスの日付を いつにしようかと初代教会はいろいろ考えました。一番最初の説が今も言われているのが1月6日です。2世紀中頃から4世紀にかけてエジプトのアレクサンドリアという大きな町にキリスト教が伝えられてどんどん広がりました。実は正統的な教会ではなくバシレイデス派というキリスト教の分派、どちらかといえば異端に近いグループが活躍して広まっていったんです。どういう異端の要素があったかというと、初代教会が陥っていたグノーシス主義の流れを組んでいました。今日はそのことはあまり触れない、時間がないので触れませんが、その影響を受けたバシレイデス派はイエスは人間であったが、洗礼を受けたことによって、受けた時にこの世に神として現れたと考えた。これがグノーシス主義の影響です。そこで自分たちで1月6日ないし10日をイエスの洗礼記念日として祝ったわけです。どうして1月6日になったのかというわけは、エジプトにオシリスという神様を信じる宗教がありました。冥界の神オシリス、死の世界を司るオシリスの祭りが祝われていたんです。オシリスはエジプト神話によると他の神に殺されてしまう。殺されてしまう神なんですが、死体をつなぎ合わされて見事に復活して、今度は死者を司る、治める神になります。死後の再生を、生まれ変わりを信じてミイラまで作っていたエジプト人にとっては、オシリスという神様は崇拝しても崇拝しきれないほどの神様だったというわけです。バシレイデス派はイエス様の方が誠の神だと主張するために、なんとあえてライバル宗教であるこのオシリスの宗教の祭りの日にイエス様のイエスキリストの洗礼の日をぶっつけたんです。このことが後に1月6日がイエスの誕生の日として祝われ、あるいは洗礼の日として受け止められ、ローマ東方東の正教会に伝わっていきました。もっとも東方正教会は正しい信仰を持っていましたから、イエスは洗礼によって神になったのではなく、生まれた時からすでに神であったという信仰をきちっと持っていました。しかし1月6日がイエスの洗礼と同時に誕生を祝う日として定着していったんです。今でも1月6日が東方正教会の関係ではクリスマスです。イエス様の現れの日、エピファニーという呼び方で祝われています。これが1月6日節です。12月25日節をご紹介します。元は1月6日が先だったんですが、この12月25日はローマから広まって、世界中で今ではこの方が多く広まっています。ローマに一つの宗教が広まっていました。ミトラ教と言います。そのミトラ教の祭日、お祭りの日が、祝祭日が12月25日でした。これは太陽を祀る神、元は ペルシャのゾロアスター教がローマに伝わってミトラ教となったんです。太陽神ミトラを崇拝してローマに伝わってきた頃から太陽の勢いが最も小さくなる、まあ、ちょうど今頃の季節ですね。冬至の頃の12月25日を境に太陽がそれからだんだん力を取り戻し始める日だから不滅の太陽の誕生日としてこの日をミトラ教は祝っていたんです。これに対してミトラ教最大のライバルとなっていったキリスト教はローマに伝わってクリスチャンが増えていくと旧約聖書のマラキ書4章の2節の義の太陽こそがイエス・キリストだというので12月25日には本当の義の太陽イエスの誕生こそ祝うべきだ。ミトラ教の太陽よりもイエスこそ誠の救い主の誕生だと主張したんです。説教のアウトラインの一番下の上2行、マラキの4章2節をここに書いてあります。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。メシア預言として、イエスが崇められていく一つの根拠でした。ミトラ教はローマで、徹夜で不滅の太陽の誕生日を祝ったんです。それに比べて、徹夜でキリスト教会がミサを捧げるようになりました。325年のこと、有名な大切なトルコのニカイアの会議が行われました。キリストとは何者か、神か人か、アリウス対アタナシウスの論争が起こって、正統派はアタナシウスが勝ったんです。だから私たちは正しい信仰を受け継いでいるんですが、このニカヤ会議でニカヤ信条というものが、信仰告白ができたんですが、その時にクリスマスも正式に12月25日と決まったんですね。1月6日よりも12月25日の方が、ローマの教会で、西方ローマ教会で採用された背景に、実はローマ皇帝コンスタンチヌス一世の思惑がありました。コンスタンチヌス大帝は、キリスト教をこう信じ、それをローマに広めたんですけども、キリスト教を保護していましたが、実は他の宗教を弾圧したわけではありません。ミトラ教も同じように保護したんです。実際はミトラ教とキリスト教を平和裏に、平和のうちに混交させよう、ミックスさせようと考えていました。例えば、日本でもともと神道の教えがありました。神道が何であるかというのはいろいろ説がありますが、仏教が伝わってきました。仏教伝来。そしてこの二つの間に戦いも起こりましたが、やがて一緒に仲良く共存していこうということで、これが神仏混交というあり方で、まあ、日本は一見の家で言うと、神棚をあれば仏壇もある。生まれた時はお宮参りで神社で、死んだ時は仏でお葬式。まあ、ついでに結婚式がキリスト教でとなってきました。まあ、それが心の広い日本人のあり方だというふうに自慢してるんですが、日本は世界に自慢してるんですが、世界では 節操がないという。日本の常識や世界の非常識ということもあるかもしれません。今、ミトラ教とキリスト教を混合、ミックスしようという考えの中で、ミトラ教がどんどん衰退していって、影も形もなくなっていった結果、12月25日といえば、イエスの誕生日ということだけが共通理解として残ってきたんです。まあ、今では336年の教会の歴史の記録に、クリスマスが12月25日に祝われたという最初の記録があります。まあ、でも当時の教会のすべてがこれを受け入れた、すんなり受け入れていったわけではなく、1月6日を強調したり、12月25日を認めないという教会もあるわけです。12月25日を祝う地域でも、クリスマスというと、いつからいつまでか。12月25日から1月6日な。ヨーロッパやアメリカ、ヨーロッパに行くと、クリスマスシーズンというのはクリスマスから年明けまでですね。これはこういう背景があります。パワーポイントをお願いします。教会歴で本当はカラフルなカラーで赤とか緑とか灰色とかいろんな色があったんですが、お願いしてなかったんでモノクロになってますが、一番上にアドベントとあります。西方教会、ローマ教会の方なんですが、教会の暦はアドベント、まあ、今、ろうそくが一本ずつ増えてきたクリスマス前の1ヶ月、対抗節ですね。で、やがてクリスマス降誕節になりました。そして1月の6日があって、この白い部分が先ほど言った12日間がヨーロッパにおけるクリスマスシーズンなんです。先ほど言ったことはこういうことですね。さて、もう一つの説があるんですね。クリスマス。いつでしょうか？ご存知ですか？もっと他にもあるんですが、もう一つ知られているのが3月28日です。で、なんで？と思うかもしれません。3月28日というのは、実は、創世記の一章で、初めに神が天と地を創造された。で、旧暦の、ユリウス暦というものの春分が3月25日なんです。これが春分の日なんです。で、この日を、まあ、太陽の一番、この分かれ目ということで、太陽が創造された頃の天地創造の時期だとすると、創世記の一章に太陽ができたのは創造の4日目ですから、3月25、3月26、3月27日、4日目、3月28日、これを太陽が創造された日、義の太陽、イエスの誕生日と考えた。こじつけですね。でもそんな風にして、まあクリスマスはいろんな日が祝われてきたということがあります。さて、歴史的な起源とか、まあ始まりについて、主なものを振り返ってきましたが、こういうことから私たちは一体これをどう受け止めたらいいのか、どういう結論を引き出したらいいのかということが問われているわけです。クリスマスを祝っていいのかいけないのか、いつがいいのかとか、まあそういうことを教会はいろいろと考えてきました。神学的考察を重ねてきたんですが、簡単に今日は三つの点を申し上げます。今二つ目のポイントの入ってますが、一つは何を祝っていたか。クリスチャンたちは過去においても現在においても、まあ1月6日にしても12月25日、私たちのように、両方とも歴史的根拠が確かではありません。 3月28日もそうです。そうではないかというふうに決めてきただけです。で、最初の頃の降誕祭は、特別な日を祝っていたのではないということははっきりしています。日付とは無関係に、教会にとって重要な意味を持つのは、とにかくイエス・キリストが地上においでくださった、顕現された、現れた、エピファニーと言いましたが、この事実を祝っていたんです。日付は違っていても問題はありません。物見の塔、エホバの証人は、いつの日っていうのを日を特別に決めて祝ってはならないというようなことを、もう全然意味の違う文脈から取っているんです。で、クリスマスにもそれを当てはめて、聖書には12月25日なんて書いてないのに、キリスト教会は間違ったことを祝っている。こう言って批判しますね。十字架も悔いなのに十字架だと言ってる。これも一方的な言い分で、まあ、いろんなことを言って、私たちこそ正しいんだということで、聖書を知らない人々を誘い込むんです。特に教会に行ってる人とか、その家族とか、周りの人を誘うんです。生実家、関係があるから、でもよくは知らないから、こっちが正しいよと言われたら、引っ張り込みやすいからね。これ異端の手口です。でも、全然関係ありません。日付は違っていても、問題ないんです。教会が祝っているのは、イエス・キリストが、神の御子が、地上に来てくださったという事実を祝っている。ですから、12月25日はその日ではないと、とっくに承知の上ですね。さて、もう一つの、こう、考えるべきことは、キリストの誕生を祝う動機は何だったか。これは私たちが今、どうしてクリスマスをお祝いするのかということに当てはまります。キリストの誕生を祝う動機は、ケーキを食べるためではありません。ね。クリスマスプレゼントをもらったり、クリスマスデートをするのもいいんですが、どんちゃん騒ぎをするためのものでもありません。では何ですか？もともとは、外部のこのオシリスを信じるエジプトの宗教をこう元にしていったのか、ローマのあのミトラ教の影響なのか。確かにそれはきっかけでした。でも、そうではありません。救済の事実、救いの出来事。平たく言うと、神がイエス・キリストにおいて人となり、私たち人間のためにご降臨なさったという事実の持っている神学的な意味に対して、私たちは深く受け止めているからだというんです。クリスチャンはこういうことを問われています。新約聖書に基づいてイエス・キリストが人となられた受肉と言いますね。インカーネーション。その特定の祭りを祝ったらいいのか、祝ってはいけないのか、初代教会からこのことは課題でした。物見の塔に言われなくても、教会はもともとそんなに祝ってなかったというんです。どちらにしても私たちが確認すべきことがあります。クリスマスは 祝っていいんです。このことは後でまた聖書からお話しますが、祝っていいんですが、必要以上に過大に評価してはいけないということです。クリスマス礼拝を捧げながら、クリスマス礼拝はほどほどにと言ってるんです。クリスマスを祝うことは何に比べてほどほどかというと、受難節、イエス様のあの十字架のお苦しみのシーズンや、その後の復活祭よりも、クリスマスを優先にしてはいけませんよということなんです。でも日本の教会どうですか？イースターをどのぐらい祝ってますか？クリスマスと比べてどっちを大事にしてますか？僕は大体クリスマスだと思いますね。イースターも一応祝ってるけど、どちらかといえばね、あんまり祝っていない。本当は十字架と復活をこそ大事にすべきだということを聖書は言ってるんですね。で、それがあるんで私たちはクリスマスも伝道のシーズンとして大事にするけど、イースターも大々的にやろうというので、イースターフェスティバルというのをやっているわけですよ。これ他の教会で一般的ではないですよ。こういう神学的、聖書的なことを私たちは学んで、それを教会の行事の中で実践しているんです。だから、イースター派手すぎるとか、あるいは忙しすぎるとか、うんぬんというのは枝葉の問題なんです。もっとやるべきなんです。特に、祭壇寺のように、裸祭りで、いっぱい栄養のことをやっているところでは、最大事なところでは教会のお祭りがあっていいんではないかっていうわけです。そういうことで私たちは大事にしてきました。じゃあそれは聖書のどこで言っているかというと、お手元の2番、キリストの誕生を祝う動機は何かという中で、コリントの手紙の15章、3節から5節をここに抜き書きしました。読んでみます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。これは使徒パウロが復活の章と言われる15章の最初に、福音はこれです。福音、キリスト教、イエス・キリストの良き訪れは、グッドニュースはこれです。と、一節二節に言って、最も大切なこと、つまり、中心は何かというと、二つ。私たちの罪のために死なれたこと、十字架です。葬りと、三日目によみがえられたこと。これらは聖書に書かれている通りですよ、というんです。で、ケパに現れているのは、使徒ペテロのことですね。だから、最も大切なことが、教会が最も重んじなければならないことは、受難と復活なんです。それから、救い主として生まれてくださった、使徒となってきてくださった、イエス・キリストの誕生を記念すべきだというんです。クリスマスがあって、受難週があるんじゃなくて、受難週復活節があって、そもそもお生まれくださったのは使徒となってくださった神だというクリスマスに行くべきで、その逆じゃないというんです。これがクリスマスとイースター、どっちを重んじるべきかという話なんです。前の、この、教会歴の右側の黒いところ、右端にレント、この十字架の前と復活に至るシーズンこそが、教会の暦の始まりですよ。ところが、ローマ教会は今言ったようにクリスマスから始めてクリスマスを祝うようになっているんですが、まあ、これらのことを私たちは理解しておいたらいいのかなということです。 さて、私たちはプロテスタントといえども、ローマ教会から独立して、いますから、影響を強く受けているわけです。それで、今日の聖書の箇所、これが、使徒パウロが、ペリピの教会に書き送った賛美歌の当時のキリストを褒めたたえる賛美歌です。今北朝鮮ではキム・ジョンウンの賛美歌が歌われてますね。どんどん作られて。イエス・キリストの賛歌ですね。パウロがここで当時のキリスト賛歌はキリストの使徒となられた。六節の、キリストは神の見姿である方なのに神のあり方を捨てられないとは考えず、人間と同じようになられた。そして、死にまで従い、十字架の死にまでも従われた。ところが、神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになった。そして、もう一度イエス様が来られるとき、すべての膝もかがめられ、ひざまずいて、すべての口がイエスこそ主だと褒めたたえる。賛美歌なん。このことが今は歌われています。だから、その中心は、イエス・キリストが使徒となって来られて、使えるもののとなられた、このことの意味は今晩の賛美礼拝のメッセージで、人の子が来たのはというメッセージで今晩お話したいと思います。しもべとなること、使えるものとなること。クリスマス賛歌はイエス様はそのような目的でおいでくださった。そしてすべてのものがこの方を褒め、称えるべきだ。十字架と復活と昇天と再臨を中心にクリスマスを見るようにと賛美しています。では最後にクリスマスの聖書的起源をもう一度簡単に見ていきたいと思います。イエス・キリストの誕生が教会の特別な祝祭の祝い事の対象とされることは間違いではありません。だからクリスマスはお祝いしていいんです。お祝いすべきです。というのはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4人の福音書記者がイエス様の弟子たち孫弟子たちがイエス様のご生涯を書くのにマルコを除いて3人がイエス・キリストの誕生の出来事から書き始めている。いろんな表現の仕方でイエスの誕生にスポットを当てています。だから、クリスマスは大切です。そして、イエス・キリストがこの世に来てお生まれくださり、光を放ってくださったということがあるように、まず、キリストは世の光として闇の世界に来てくださり、その救いの技は天地万物の創造と関わっているというんです。だから、あのエジプトの、ローマのミトラ教の腐敗不滅の太陽神のお祭りから起源があるわけではありません。ずっとその前から1月6日のあのイエスの誕生を祝っているように、義の太陽として救い主が来てくださったことを聖書は伝えています。あのエジプトの異教の祭りからではありません。当時の祝いからイエス様のお誕生へと転用したのではなく、それは、もともと、教会の中に、聖書の中に、しっかりと 根付いていたんです。
ヨハネの福音書を
書きました。一番下に聖書的起源の3行目、ヨハネの一章一節から、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。初めに神が天と地を創造した。光あれ。すると光があった。光あれという言葉は、言葉なるロゴス。イエスを、イエスであったとヨハネは言うんです。光が闇の中に入ったということが、この言葉によって世界が作られ、この言葉は光であり、闇の中に入ったという思想が、別に異教の教えではなく、聖書の最初からの教えです。実はヨハネの一章の4節5節を私は紹介、読んでみます。聞いてください。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。そして、このことを新約聖書のヘブル人への手紙は一章の初めに同じことを言っています。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、一番下に書きました。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。終わりの時っていうのはこれからじゃないんです。2000年前に天地万物を作られていた神が歴史を導き、終わりの時に救い主を送る。それが2000年前のクリスマスが、もう終わりの時の始まりだったんです。終わりの時は2000年前のクリスマスからずっと今も続いていて、もう一度イエス様がこの世界に来られる時で終わるんです。こういうキリスト教的世界観をクリスチャンは知ってますか？こういう聖書の大きな世界観を、歴史観を持って、私たちはそれぞれの生かされている時代を生きていかなければなりません。終わりはこれからではなく、もうずっと前から、イエス様が来られた時から始まって、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。イエス様のご存在、お生まれ、語られたこと、なさったこと、そのすべてが私たちに、父なる神が御子を通して父なる神を示してくださっているわけです。私を見た者は父を見たのです。私と父とは一つですと、イエス様が言われたのはそういう意味ですね。ここにまた御子によって世界を作られましたとあります。実は同じヘブル書の一章三節以降に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。今太陽が光り輝いているのは、宇宙の運行がずっと永遠に変わらないように行われているのは、力ある御言葉によって御子が万物を摂理のうちに保っておられるからです。罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。そして私たちのために取りなしていてくださいます。ですから、1月6日にせよ、12月25日にせよ、どちらも異教の祝祭日と合わせて、それらの人々をも巻き込むためにクリスマスとして設定されましたが、もともと新約聖書の神の啓示の中心的な 性質と合っているし、それを教えてくれるわけです。万物は神がお作りになり、人類の堕落によって今も埋めています。御子イエスの再び来られるを待っていて、万物が埋めているとローマ書の8章に書いてあります。光り輝く素晴らしい動力のもとである太陽も、実は救い主イエス・キリストの誕生日として、あの太陽を拝む宗教も今は生き延びているだけです。この12月25日に。もうミトラ教の太陽神の信仰はありません。それは負けてしまったんです。でも、太陽は神がお作りになり、今もこれを導いておられる。この自然界の中に示しておられる神の大いなる道からは、実は一人子を、万物を作られた一人子、救い主、十字架の上に死んでよみがえられたイエス・キリストをお与えくださった神の愛を表すために、太陽すらも動員されているんです。最後に、今日のこの御言葉の10節と11節を聖書の下にも書き出しました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、ここに太陽とか宇宙とか宇宙万物とか、この地球の環境の中にあるすべてのものも頭に入れてください。クリスマスは人間の世界だけではない。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。拝まれている死人も復活して、イエスこそ主であったと認めざるを得ない時が来るんです。その時のために、人を、罪人を救うために、ご自分を無にして、ご自分を卑しくして、死にまで従い、十字架の死にまで従って、救いを成し遂げてくださいました。ローマの指導者、教会の指導者、アンブロシウスのクリスマスの説教を紹介して終わります。民衆が主の誕生の日を新しい太陽と呼んでいるのは、ある意味では良いことである。初代教会の指導者は、クリスマスを25日を太陽の記念している日は良いことだ。彼らがこれを正当な権威を持って強く主張しているので、その結果、ユダヤ人ばかりではなく、異邦人たちまでもがこの声に昇和して、その日を太陽と呼んでいるのだから。異邦人の中の極東の東の極みの果てに住んでいる異邦人、日本人の私たちも、今、この声に昇和してクリスマスを祝っているんです。デパートであろうと、どこであろうと祝ったらいいんです。でも、このお方が救い主だということを知ってほしいですね。私たちも喜んでこれを受け入れるべきであるとアンブロシオスは言います。なぜなら救い主が太陽が昇るように現れることによって、人類の救いのみならず太陽そのものの輝きもまた新たにされるのだから。お祈りします。父なる神様、万物をお作りください。私たち罪人を罪から救い、死から救うために、人となってこの世界に来てくださった救い主を今、私たちは心から感謝し、褒め、たたえています。初代の教会の人々と同じように、クリスマス賛歌をたたえたいと思います。この後の賛美も声高らかに、あなたを褒め、たたえるものとしてください。また、ここにおられるすべての方が、地上にあるすべての
人々が膝をかがめ、主を信じることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。